それでは、私はあなたを友と呼ぶと題しまして、新井先生に説教していただきます。
今日は、保育士たちが、たくさん来ておりますので、私も絵本の話を一つ、したいと思います。子犬のうんちという、結構有名な絵本がございます。シロという子犬がうんちをいたしました。スズメが飛んできてそのうんちを見ると、うんちだうんちだ、きったねえ、そう言って飛び去りました。うんちはきったねえと言われて腹が立つやら悲しいやらで泣き出してしまいます。それを横で見ていた土くれが笑いながら言いました。うんちをうんちと言わないで何という。お前はうんちの中でも一番汚い犬ぐそだ。うんちはますます声を張り上げて泣き出しました。土くれはそれを見てうんちに謝ります。悪かったよ。俺はお前よりもっと汚いかもしれない。毎年畑できれいな花を咲かせたり、野菜を育てたりしていたけど、去年の日照りの日に唐辛子の赤ん坊を枯らしてしまった。その罰が当たって、昨日ここでオイラだけ荷車から落ちてしまったんだ。ああ、もう畑にも戻れないし仲間にも会えないよ。そんな話をしているとき荷車がやってきて横に止まりました。おや、これはうちの土くれだ。はは、昨日ここを通ったときに落としてしまったんだな。よしよし、ちゃんと畑に戻してやるからな。お百姓さんはそう言うと土くれを愛おしそうに拾い上げて荷車に乗せました。うんちはまた一人ぼっちになりました。僕はどうせ汚いうんちだ。何の役にも立たないんだ。やがて冬になり、雪が降ってきました。うんちは雪に埋もれました。春になって雪が溶けた頃、うんちの隣に緑色のタンポポの芽が出てきました。うんちが聞きました。君は誰？私はきれいな花を咲かせるタンポポよ。どのぐらいきれいなの？空のお星様くらいきれいなの？そうよ、キラキラ輝くの。どうしてそんなにきれいな花を咲かせることができるの？それは空から降ってくる雨と暖かい太陽の光のおかげよ。そうか、そうなんだ。うんちはタンポポの話を聞くと羨ましくてため息が出ました。タンポポが言いました。それとね、もう一つ絶対必要なものがあるの。タンポポはそう言ってうんちを見つめました。それはね、うんちくんが肥やしになってくれることなの。え、僕が肥やしになるって？そう、うんちくんが全部溶けて私の力になってくることなの。そうして初めて私はお星様のようにきれいな花を咲かせることができるの。それを聞いたうんちくんは、嬉しくて嬉しくて、思わずタンポポを抱きしめました。雨が降り、3日間降り続け、うんちはドロドロに溶けて雪に土に染み込み、タンポポの根から吸収されていきます。そしてタンポポはつぼみをつけ、ある暖かい日に、うんちくんの愛をいっぱい受けたタンポポは、キラキラ輝くきれいな花を一つ咲かせたのでありました。汚いと言われ泣いていたうんちくん、何の役にも立たないと思っていたうんちくんが、一人ぼっちでいじけていたうんちくんが、でも隣で芽を出したタンポポのおかげで自分も役に立つんだ、自分も必要とされているんだということに気づかせてもらいます。神様はいらないものや役に立たないようなものをお作りにはならなかった。いろんなものがそれぞれの役割を果たしている。しかもうんちくんがそうだったように、相手のことを大切に思う気持ちをしっかり抱いていればこそ、その役割は十分に果たさせてもらえる。うんちくんがタンポポをしっかり抱きしめなかったら、タンポポはきれいな花を咲かすことはできなかったのです。実にイエス様はこのように私たちをいつもしっかり抱いていてくださる。目には見えないけれどもしっかり抱いていてください。イエス様は私たちのことを大切に思っていてくださるからです。そのイエス様の愛をしっかりと受け止めようよ。 そうすれば私たちもきれいな花を咲かすことができるよ。そんなメッセージをこの辺からは読み取ることができるでしょう。私たちキリストに信じ従う者が目指すところが互いに愛し合い互いに使え合うというものであることを思うときに、それは同時に私たち一人一人がその愛の技のために用いられているということを思い起こさなければなりません。どんなに小さなものであっても、どんなに欠けている器であっても、どんなに破れが大きいものであったとしても、愛の技を行うために必要な賜物を与えられて私たちは用いられているのだということを思い起こさねばなりません。みんながそれぞれに役割を与えられている、賜物を与えられているということです。私は何の役にも立たないというようなことは実はありえないんです。必ず必要とされる場があり、用いられる場がある。なぜならイエス様が私たち一人一人のことを覚えていてくださって、互いに愛し合いなさいというふうに教えてくださっておられるからです。できないことをおっしゃる方ではない。できるからこそ、その力を私たち一人一人に備えているからこそ、互いに愛し合いなさい、つまりその賜物を用い合いなさいというふうに教えてくださっておられるんです。互いにと言ったとき、これは一方的な関係ではありません。必ず対象がある、相手が必ずあって、双方がそれをし合うという意味になるでしょう。片方が一方的に使えるのではなく、双方が相手をそれぞれ尊重し合って、その愛を分かち合うということ、これが互いにという言葉の意味です。ただその互いに愛し合うということが、例えば具体的な技で示された場合には、それが必ずしも目に見える表面的な部分で対等であるというふうには限らない。このことも覚えておかなければなりません。すなわち見方によっては、この世的には一方的な奉仕に見えるということもあり得るかもしれません。むしろその方が多いかな。それでも双方が互いを尊重し合うというその思いがちゃんと共有されていれば、そこには確かに互いに愛し合うというその思いは、分かち合いが成立していると考えられます。北海道の余市町というところに国政学園余市高校という学校があります。後ろ九伝道師の母校、マスコミでも取り上げられることが時々ありますから、ご存知の方もおられるかと思います。この学校には全国から高校の中退者や不登校の生徒など、さまざまな問題を抱える、問題とされていること、そういうものを抱える生徒が集まってくるといいます。そしてそれまでの歩みの中で、人間不信や学校不信、教師不信などに陥って傷ついた生徒たちが、そこでの学校生活を通して輝きを取り戻していくというんです。例えば入学当初のクラスを猿山の状態だというふうに表現したのを聞いたことがあります。毎日がボス争いなんだと、そういう生徒が多数集まってくるんだと。後ろ九伝道師はボスになれたでしょうか。それが卒業の頃には教師と涙で抱き合うようになるというんです。果たしてどんなマジックを使うんだろうと思ってしまいます。あるいはさぞ効果的な秘密の教育的なノウハウがあるに違いない、そう考える方もおられるかもしれません。でも実はそうした小細工は一切ないというんです。そこの先生のお一人の言葉によりますと、こういうことなんだそうです。裏切られても裏切られても、信じて信じて信じ続けていく、これがこの学校の教育の秘密なんだそうです。 裏切られても裏切られても信じて信じて信じ続けていくということが並大抵のことではないというのは容易に想像できます。まさに相手を愛し抜こうというその決意がなければ成し得ない。それを完璧に成し得ないとしても、そうしようと努めることこそがキリスト者に求められる生き方なのだろうとふと思います。できないかもしれないけど、それが私たちの歩むべき道なんだということには気づけます。なぜならイエス様が私たちに対してそうであったということを思い起こすことができるからです。イエス様は私たちの罪のために十字架に挙げられました。そこで殺されました。なのに私たちは自分たちがそれほど罪深いものであるとは思っていないのではないか。でもそんな私たちのために主は命を捨てられました。これはまさにイエス様が私たちに対して私たちの悔い改めを信じて信じて信じ続けていった、そういうことの証でありましょう。もしかしたらそれさえも人間的な感覚なのかもしれません。イエス様の贖いの恵みというのは私たちの側の予備的な条件は一切必要としていないからです。一方的な恵み、一方的な恩寵。イエス様が私たちに裏切られたという感情を抱いたり、それでも信じてみようなどと思ったり、まあ、そういうこと自体が人間的な感覚だと言えてしまうのかもしれません。でももし私たちがイエス様の立場に立つということを、そういうことを想像してもいいよということが許されるなら、イエス様がどれほど大きな愛を私たち人間に示されたかということを私たちは存分に知ることになるでしょう。まさに裏切られ続けてなお信じようとしているその立場に私たちは立たされる。愛の業が一方的であるとき、その関係は主人としもべ、教師と生徒、そういったものになるのかもしれませんが、イエス様はおっしゃいます。主人のしていることをしもべが知るとき、もはや主人としもべではなくその関係は友なんだ。北星学園与一高校の先生が生徒に対して裏切られても裏切られても信じて信じて信じ続けていくというとき、生徒はこれを肌で感じてその愛に応えていくようになるんでしょう。だからこそ猿山の暴走争いをしていた生徒が涙の卒業を迎えることになるんです。そこにはもはや教師と生徒という関係を超えて友としての固い絆が生まれていくのだと想像します。それは言うまでもなく互いに愛するというこの主の見教えが具体化して現れてくる、来ているのだと、そのように思います。イエス様は私たちのことを友と呼んでくださいます。それは私たちが、イエス様は私たちのために死んでくださったということを知るからです。私たちが愛し合うという、この主に命じられたことを成し得るとき、すなわち主の愛を私たちが十分に受けている、その時この主が私たちを友と呼んでくださったことの意味を知ることになるでしょう。いかなる状況に置かれても神様とキリストと私たちの愛による一致の中に身を置くということは、どんなものにも代え難い最上の喜びであるということを覚えます。そしてここに命じられているように互いに愛し合うという掟に生きようという思いを新たにするのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたが私たちの間に立ってくださって、私たちを結び合わせ互いに愛し合う、使い合うものとして喜びと感謝に満ちた愛をこれからも送ることができますように、どうぞ私たちを導いてください。私たちのに必要な 賜物をあなたが増し加えてくださって、私たちがその賜物を豊かに用いてその働きを果たし得ますように、どうぞ導いてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。